今週も始まりました龍の調べ。iOS 10になって、iPhone 5がもう、全くと言ってもいいほどポッドキャストが聞けなくなったっていう最悪な現象が起きております。ドクターピースです。
D6 です。
D6 さんがボケをかましたところで今週も始めていきたいなというふうに思います。龍の調べ始まります。前のおなじみ、メッセージ紹介で、メッセージは、まあ、今週も来ておりませんが、今週は来ておりませんというところで、まずはそのメッセージを送るためにどうするかっていうところをお伝えしたいなというふうに思います。メール、そのロゴをタップしてもらうと、その時の、詳細リンクがありますので、そちらの方から、リンクをたどってもらってメッセージフォームが現れますので、メッセージフォームをたどって僕らに応援メッセージを送っていただけると僕らも元気になりますので、よろしくお願いいたします。それがわからないという方、ご安心ください。メールアドレスもあります。ではメールアドレスの紹介をさせていただきます。 rys@drpeacelab.com。 もう一度言います。 rys@drpeacelab.com。 DR の後にはドットがつかない形になっておりますので、お間違いのないようよろしくお願いいたします。ぜひぜひ送ってくださいね。では今週はですね、先週に引き続きというところでトークを展開をさらに深めていきたいという D6 さんのリクエストがありましたもので、今週はちょっと僕らが好きなところから、その核となるところが何なのかっていうところ、ゲームが生活に身近なもの、そのなんていうのかな、アミューズメントであり、その僕らがその心休まる場所であったりとか、いろんなそのいいものであると、ただ単に昔ながらの悪いっていう影響だけではなくて、そういうところの問題にもちょっとフォーカスできたらなというふうに思います。では D6 さん、
いやいや、ちょっとその前に、iOS10 にしたらポッドキャストが聞けなくなったということは、自分たちの番組も聞けなくなるってことですか？
いや、一応昔の iPod、多分バージョンとしてはもう4世代目ぐらいかな、4世代目ぐらいの、こんな感じの、もうかなり古いタイプのやつで、64ピンって言われてた端子のやつですね。
ああ、なるほど。
うん、もうそれで、もうネットが繋がらないから、バッテリーの消費も少ないんですよ。
ああ。
だから、全然問題ないんですけど、ネットから入れられないということで、毎回、Mac につないで、同居させないといけないという手間はあるんですけども、毎朝ちょっとプレイリストをいじって、会社行くという感じで、やってますね。通勤で大体30分かかるんで、それで大体1本の、チャンネルを聞くという感じですね。
じゃあ自分の iPhone5C は iOS10 にしても、ポッドキャストは大丈夫と。
いや、これは多分僕の iPhone5 だけの問題だと思います。もう多分古いっていうのと、バッテリーが多分へたってるんじゃないかなっていうところで、ネットを変えることによってのバグが発生してるのかなって、これはもう iOS9 時期からそういう状態だったので、もう iOS9 の最後のバージョンからそういう現象が起きてたので、僕にとってはちょっと まあ、このデバイスがネットを使うとまずいなっていうところ、うん、あの SNS 系は大丈夫っぽいんですけど今のところ、
はい、
うん、ポッドキャストだけではちょっと相性が悪いみたいで、うん、まあでも僕はそのさっき言った iPod を実は2つ持ってるんですよね、うん、あのそれとあの iPad Air 2もあるんで、あの聞こうと思えば、うん、どうやっても、まあ、手段はあるので、そこら辺は心配はしてはいないです、
うん、では本題に戻りましょうかね。
はい、ではゲームということで、まあ、僕のまあ身近な問題からね、そういうあのまあどちらかといったらあの iOS とかいうそのポータブル系ではなくて、今回そのフォーカスすべきは据え置きのタイプということですね。まあ具体的に言うと Wii とか、Xbox だとか、PS4 だとか、そのあたりになりますね。
じゃあ、あのなんか今までちょっと一番ハマったというか、うん、一番好きなゲームって何ですか？
キングダムハーツですね。
キングダムハーツ、
うん、
どういう内容ですか？
まあもう2つの、まあ、あのキャラクターの世界があるんですね。で、2つの世界とは何かっていうところなんですけども、知らない方のために、1つ目はファイナルファンタジーの世界。まあRPG をやってる方はもう絶対知ってる、ね、物語ですよね。もうスーパーファミコンの世代からあったかなっていうふうに思います。ファミコンの世代からないですよね。
いや、どうなんでしょう。
自分はスーパーファミコンっていう認識なんですけど、まあ、大体そのあたりから始まってるので、結構もう20年ぐらいの歴史はあるという、20年ぐらい、まあ、僕も曖昧なのでそこら辺は知ってる方リサーチしてください。そのもう一つの世界は何かって言ったらディズニーなんですね。
はい。
だからミッキーとかドナルド、グーフィーとかが出てくる世界。このまあ二つが核となる世界なんですね。で、キングダムハーツの世界っていうのももちろんあって、でそのまあ三つの、まあ、2つっていう、あの分かりやすいところで2つっていうところを言ったんですけど、オリジナルキャラクターが3つ目のキャラクターの世界っていうか、そういうものも一応あります。で、そのオリジナルキャラクターが、まあ、キーブレードっていうあの剣を使って、まあ、キーブレードっていうぐらいなんで、鍵ですね、キーの、あの鍵の剣ということでキーブレード。で、それを使って、まあ、さまざまな、あの、ボスを倒していくんですけども、で、今、キングダムハーツ3は開発中ということで、もう3、4年ぐらい経ってるっていう状況で、で、今度 2.8 が出るっていうことは、年内かな？聞いてるんですけども、まあ、それもどうなるやら、というところですね。うん、かなり端的に話しましたけども、そんな感じのゲームです。
ジャンルとしては何になる？
RPG ですね。ああ、まあ、基本、うん、アクション RPG かな。ジャンルとしては細かく言えば、格闘的な要素もあるし、そのレベルアップとかそういうものもあるし、だからその成長させていかないとクリアはできないとかいうところもあるし、自分の技的な操作も必要だし、うん、いろんな面で、はい、
それのここが面白いっていうポイントってどこですか？
自分はもう核となるキャラクターがある中で、もう固定観念が固まっちゃってるじゃないですか、ディズニーもファイナルファンタジーも。で、その世界を混ぜるっていうそのことによっての新たなインパルスというか、あの化学反応というか、その凄さっていうものの新たなストーリーを自然に生み出してるっていうところが一番、まあ、もう会社名言うとスクエニの凄さ。
すごいですよ。 なんかその2つ全く異質ななんか世界観、どうやって混ぜてやるんだろうみたいな、ちょっと気になりますね。絵的にはどういう感じですか、その見た目というか。
まあ基本はやっぱファイナルファンタジーの絵ですね。
ああ入り込みやすい感じですね。
まあ D6 さん多分やってみられたら好きにはなるのかなとは思いますね。
うん、そういう感じですもんね、うん、
だからミッキーとかはあのポリゴン数を多くして滑らかな感じにしてる感じかなっていう、でそのまあ主人公サイドに寄っていくのが、まあ、ドナルドとグーフィーおなじみのキャラクターですね。でミッキーが王様なんです、あそのディズニーの世界での、
なんかすごいなんかあの贅沢なゲームですねそれ。
そうなんですよ、めちゃめちゃ贅沢なんですよね。でまあ今まで出てきたディズニーの作品をそのはあのいろんな異変をクリアしていくっていう、シンデレラだとか白雪姫だとかアラジンだとか、あとはトロンだとか、トロンのまあ、あの実写版が出てますけどアニメ版とかもねありますしね、あとはパイレーツオブカリビアンとか、もう 4,5 年前の作品なので、まあ、全然ネタバレしてもいいのかなと思いますね。
それも最新作となるとハードは何でやれるんです
か。PS3 っていう話ではあるんですけども、PS4 が出ちゃったので、その開発期間中に、だから PS4 と PS3 版が出るのかなと。
なるほど。
いえ今よくあるパターンですよね。
ありますね。だから PS3 のグラフィックを PS4 に無理やり向上させて、だからちょっと PS4 でやるとちょっとあれグラフィックが荒いなみたいな感じで、
そうですね。だからまあ PS4 Pro4 っていうのがね今度発売されますけど、まあこれはなぜ出たかっていうと 4K 版のあのまあ近いようなグラフィックをあのまあコンバートして、あの擬似的に出力してくれるというところで、まあコアゲーマーの方には、まあ、持ってこいという感じになってますね。
PC ゲームがねやっぱり進化してるんでね、そのぐらいのクオリティは見せたいっていうのはある。
そうですね、あのまあ実際には HD なんですよね。まあ D6 さんがどこまでその画面のあれに対して知識を持ってるかが分かんないんですけども、あのまあ HD っていうのが今の通常のテレビとかのサイズなんですけども、 4K がまあ4倍ですね、該当する。だからまあ、 あの同じ画面サイズでも密度が4倍っていう感じの解釈で大丈夫かなというふうに思います。まあそういうポリゴンが綺麗な作品ほどそういうものが分かりやすく表現できるかなっていうところは思いますね。
だからなんかそれなりにいいモニターとかテレビみたいなのを揃えないとその性能の良さもまあ、あんまり体験できないわけ。
どうなんですかね。僕はあのはっきり言って今はあの据え置きのものがないからで、 4K モニターも今は検討中ではあるけども、あの買いたいかって言ったらかなり悩んでます。まあ 4K モニター買いたいのはもう自分が作る側として本来は欲しいんですけどね。まあ、テレビもだいぶ 4K 安くなってきてますしね
今。そうですね、だいぶ昔前の、まあ、液晶テレビの出たてというか、まあ、5、6年前の大画面の液晶テレビぐらいの感じになってきてるんですよね、今。
だからもう、7年、5、6年か、もう完全に地デジ化したのが、多分そのぐらいで完全に移行してるので、 その頃の人たちが今壊れる頃になってるだろうから、あの買い替えっていうことに うん、なるから 4K も安くなってるっていうのが、
ま、実際なんか液晶テレビってあの、うん、いわゆる LED ライトを採用する前と後っていうのがなんかちょっとなんかあのまあ線引くべきところらしくて、うん、LED ライトつける前の、まあ、普通のライトだったけあの、うん、液晶って結構壊れやすかったんですよ、うん、で僕の前のもうほんと LED が採用されるほんの半年前の大画面の42型の液晶テレビなんてもうすぐバックライト壊れて、
うん、
2、3年で壊れてしま
った
、うん、なんか大画面の液晶テレビダメだなとは思ってたらその後買ったあの LED のバックライト方式のやつはずっと長生きしてるし、
うん、
なんかちょっとタイミング測るの大切だなっていう、
うん、
ね、その 4K も どうなんだろうっていうところですけど、
うん、まあ最近はやっと表に結構出てきたので、うん、そのまあ D6 さんみたいにゲームをやるっていう方はテレビを見ずに、まあ、ゲームだけっていう風になってしまえば、ね、DVD を見るだとかゲームだけっていう感じでもうテレビの線はもういいやという方はあのデカめのPC モニターとかを買うのも一つの手かなと。で、まあ27インチ以上じゃないと 4K の良さは味わえないということはもう定評になってるので、うん、そこら辺はちょっと狙い目かなとは思いますね。
あ、もう僕もなんか PC ゲームは昔結構やってたんですよ、
うんうん、
あの最新の PC ゲームっていうのはやっぱりあのどうしても最新のパソコンが必要じゃないですか。もうゲーミング用にあのもうフルチューンアップされたようななんか、
うん、
かなりグラフィックボードとかもすごい強化したやつそういうのを使わないと、うん、あの最新のゲーム PC ゲームって、まあ、できないあんまできないと思うんですだから僕のスタンスとしては一昔前の PC ゲームを今のパソコンでやるとそうすることによってもうストレスがほぼなくなるどころか、うん、そのゲームの中の最高値を設定してやってきたりするんでです、
うん、
あのそういう方式でやってるんですよね、
うん、
でその中で僕はあの PC ゲームで一番ハマったっていうのがあのトータルウォーシリーズっていうのがあって、
うん、
こういわゆるあの軍勢をあの指揮してまああの一人一人ほら動くやつ三国無双じゃないけどわらわらわらと動く兵隊をあの、うん、指揮してからあの、うん、戦に勝っていくみたいなそういうのがあるんですよトータルウォーシリーズ、
うん、
で、まあ、戦国トータルウォーに始まってあの中世ヨーロッパの2つになって、うん、で3がローマ帝国時代のローマトータルウォーっていうのを、まあ、今は最新のがナポレオン時代のやつとかあのそれがさらに新しい戦国トータルウォー2みたいなのが出てるんですけど、
うん、
とにかくもうほんと何千何万っていう軍隊を自分で動かしてで敵をこう囲んだりとかいろんな戦法を使って武器とかもいろいろ部隊を使ってもう見た目には本当に合戦が目の前で映画の合戦シーンが行われてるみたいなグラフィックの向上もあって、
うん、
でも最新のやつはですねあのグラフィックがいい分あのやっぱ兵士数が少ないというか、
うん、
300-400 人ぐらいの戦闘しかあの再現できないんでちょっとローマトータルウォーを僕やってるんですけどそれだと1万人規模の合戦をあのできるんですよね、
うん、
でその1万人規模の合戦に勝った時のあの快感がたまらなくてずっとやってるんですよ、うん、この
今もですか
今もやってますね今も、うん、
僕はソリティアしかやったことないんでネットゲームはネットゲームっていうかまあ PC ゲームはうんやらないですね。まあそもそも十字キー以外はそもそも触れなかったっていうか、うんうん、ゲームでついていけなかったんですね。だから操作が下手くそすぎてやろうっていう感じにならなかったんですよね。うん、まあ 後から知ったことですけど、まあね、PC 用のゲームコントローラーっていうのも昔からあったみたいで、使おうと思えば使えたみたいですけどね。いや、そういうことを知らなかった時だったんで、まだまだ、
うん、でも PC ゲームの特にシミュレーションゲームなんてのはもうなんて言うでしょう、ほぼ仕事みたいな感じですよね。
そうなんですか。
作業感が半端ないというか。
まあまあ、なんて言うんですかね、その総指揮官とかそういう感じの自分が役割になってその指示を出すことですよね、うん、そういうゲームっていうのは。
だから面白いは面白いですけど、うん、1日8時間以上やったらなんか労働基準法違反なんじゃっていうぐらいなんか疲れが仕事をした時の疲れっていうか。
それはまあ今のねスラングで言うともう廃人ですけど、
うん、多分廃人っていう人たちは多分あれ仕事の疲れですよね、完全に。過労ですよね。
まあでもそれで死んでるの中国人からしか聞かないですけどね。
でもまあもう本当このままやってたら死ぬんだろうぐらいな、死ぬかもしれないっていう感覚を味わいましたね。なんかずっと合戦をずっと繰り広げていって、まあ、うん、だんだんとですね、なんかやっぱ軍勢をこう動かしたらこういう風に敵を囲むことができるみたいな、なんかそういうなんか回路が脳の中にできてくるんですよね。
うん、
あ、なるほど、昔のなんか有名な軍略家とか軍師とかはこういう考え方で戦ってたのかみたいなのが体験できるというか、本当数学的な感じなんですよね。なんか兵隊を例えば横一列に3列で横にひたすら並べるとするじゃないですか、
うんうんうん、
でそこでその兵隊同士を戦わせるとその列の長い方が絶対勝つんです、
うん、
列の短い方の端っこの人たちが列の長い方の人たちに集中攻撃されていってどんどん列が短くなってくるんですよ。で結果として、うん、どんだけ横に長く陣を敷いたかで勝負が決まるという。
ね、なんかまあチートですね。なんかもうゲームっていうよりはもうセオリーを達成したらもう絶対的に。
もうそうなんですよ。だからナポレオン戦争時代もいかに横に長く伸ばすかとか、ローマ帝国時代ももうひたすら横に長く伸ばす陣を心がけてたみたいで、でやっぱちょっと短いちょっとでも短いとどんどん負けていくっていう、うん、なんかもう向こうのヨーロッパのいわゆる合戦のまあ一番中心となるなんか理屈はやっぱ陣は横に長くせよみたいな、
うん、だからアルスラン戦記みたいな感じですね。その今の分かりやすいイメージで辿っていくと漫画だとアルスラン戦記かなっていう、まあアニメしか見てないですけど、でベルセルクとかはなんかその一極集中的なイメージがありますけど、まあベルセルク全然読んでないんで分かんないですけど、
いやその一極集中の局面は端っこにあるんですよ、端っこの方
真ん中じゃなくて端っこが一極集中なんですね。そう
だから、うん、真ん中の方は1対1でほら正面の人と戦えばいいじゃないですか、うん、で端っこの方の人たちは1対10とかなるんですよ、その端っこで余った分がこっち来るから、だから一極集中が端っこ両翼で行われていくのがなんかヨーロッパの歴史的合戦なんですよね。だから、
まあ、こういうことから、まあ、ゲームっていうところを通して、まあ、歴史を知るっていうことができますよね。そうですね。
だからローディング時間めちゃくちゃ長いんですけど、そのローディング時間になんかローマ時代の有名人の名台詞なんかが出てきたりとかして、まあ、学習しながらできたっていう、
まあ今も昔もそうなんですけど、今話を聞いて思い出したんですけど、労働の時間って全然早くなってないですよね。
全然早くなってないですよね。
むしろ年々デバイスが変わっても、うん、遅くなってるような気がするのは僕だけでしょうかっていうところ
。いや本当本当思います、本当に、うん、だから今度最高のパソコン使ってこのロード時間なんだよって思います。
いやネットに取得しに行く場合は、うん、その PC 側の問題じゃないんですよね、うんうん、全てにおいてどちらかと言ったらネットの回線状況だとか、そのネット側でそのサービスしてる会社のサーバー側に問題があるかっていう感じなので、まあ最近のゲームでなると去年発売したドラゴンボールゼノバースっていうゲームが、うん、格ゲーがあるんですけども、それなんかサーバーアクセスが全然つながらないということで、まあなんていうのかな、繋がらないという現象がたくさん起きてて、それを何で見たかというと YouTube で実況プレイをしている人たちでどういう状況なのかなというところが気になったんで見たんですよ、うん、だからまあやっぱその今の時代プレイステーションとかああいうものでもネットにつなぐっていうところは前提的な問題なので、やっぱネット回線をどうすべきかっていうところもやっぱゲームでの課題かなっていうふうには僕は思いますね。
まあまずとにかくこのなんかあのローマトータルウォーはあの MOD ってやつがやっぱ進化してるというか、もうあのほぼなんかオープンソースみたいな扱いになってて、いろんな世界中のいろんな人が、うん、あの自分の国の歴史上の物語みたいなのを持ってきて作り変えてるんですよ、うん、これがあの無料であのこう配布されてたりして、で、うん、例えばロードオブザリング版とかですね、なんかほら火星シーンあったでしょ、うん、あれを忠実再現みたいな、それというか三国志版みたいな、なんかいろんな歴史のだから日本のやつも当然あって、だからローマ時代だけじゃなくていろいろそのソフト一本で世界中の歴史的合戦の物語に変えることができるという、まあ、そこがあの、まあ、古いゲームならではの、まあ、あの面白いところですよね。まだ遊びきれてないって感じです。
まあシミュレーションゲームはやればやるほどハマっていくっていうところで、まあ、今週も D6 さんの熱いシミュレーション話と、まあ、ドクターピースの実は RPG でこのようなゲームもあるよっていう話を、展開していきました、語っていったのはドクターピースと
D6 でした。
ではまた。